毎週火曜日は
放課後ラジオ。
さあ始まりました、放課後ラジオ、担当の戸川隆です。この時間はスタジオに高校生をお迎えして学校生活やクラブ活動の様子などをお聞きしています。今日の放課後ラジオは県立三田松漢高校の皆さんをお迎えしております。お二人に入っていただきました。こんにちは。
こんにちは。
はい、ではお名前を改めてご紹介ください。
はい、三田松漢高校2年生の上田さなみです。はい、
同じく三田松漢高校2年生の山川優馬です。
はい、お二人お越しいただきました上田さなみさんと山川優馬くんです。よろしくお願いします。
お願いします。
は
い、
今日は学校はどうだったんですかね。普通になったんですか。
今日はもう、うん、終業式。
おお、そうですか。今日の収録なんですけどね、終業式。
はい、
はい、今日一日振り返ってどんな一日でした。終業式でしたけど、
そうですね、うん、まあ、通知表が返ってきたりとか、
はい、
まあ、2年生のクラスが今日で終わったりとか
で、あ、そうですね、
まあ、通知表が、うん、前期よりも、うん、こうだいぶ上がってたので、こうそこが今日は一番嬉しかったですね。
いいですね。上がりましたか。はい、ちょっと頑張ったんですかね、はい、今回。
今回頑張りました。
頑張りました。はい、そうですか。上田さんはどんな一日振り返ってみると。
今日は、うん、まあ、クラスメートと、うん、まあ、一緒に過ごせる最後の時間なんで、うん、もう、はい、はい、あと、まあ、大掃除とかもあったんで、その大掃除しながら、はい、もう最後にクラスメートと会話したりとかして楽しみました。
3年生になるとクラス替えがあるんですか。
はい。
あ、そうなんですね。じゃあこの1年間一緒に過ごした友達とも今日がラストと、はい、いうことですね。で、今日ね、お二人お越しいただいたのは兵庫県高等学校探究活動研究会、これの発表会ということですかね。
はい、
ちょっとお聞きできるということで、まずは探究活動、どのような内容をしてたのか教えてもらえますか。
私たちの班は、はい、GIS っていうシステムを使って、はいはいはい、三田市が、うん、土砂災害やったりとか、はい、洪水やったりっていう災害に、はいはいはいはい、あった時の、うん、対策を考えるっていう、ざっくりというとそんな感じ。
なるほど。お二人同じ班。
はい、
同じ班。
同じ班です。そうなんですね。GIS っていうのはどういうものなんですか。
GIS っていうのは、はい、まあ、例として挙げると、はい、結構私たちの身近な場所にも存在していて、例えば、うん、Google マップとかあるじゃないですか。はい、ありますね。Google マップは、はい、そのなんか、地図上になんかこういう、ここにこういうお店があって、はい、でしかもそこをタップしたら、うん、お店の写真やったりとかが出ますよね。うん、はいはい、そういうふうに、地図上にいろんな情報を載せるっていうシステムのことを GIS って言っていて、はい、まあ、私たちはそれを利用した探究活動をしているっていう感じです。
このシステムは誰でも利用できるんですか。
もう誰でも無料で。
あ、無料で。それを使って、まあ、この災害にスポット当てて、はい、なぜこのテーマをしようと思ったんですか。
うん、まあ、まず僕たちの班は、うん、まあ、今2人でお話ししてるんですけど、うん、はい、あともう2人メンバーがいて、
合計4名なんですね。
はい、4名でちょっと活動してはいるんですけど、うん、はい、まあ、探究活動のテーマっていうのは結構自由で、
うん、
こう好きなことを追って、はい、探求できるっていうのはあるんですけど、はい、こうなんかどうせ、まあ、やるんだったら、うん、こう三田市とか、うん、まあ、世の中のために少しでもなればいいかなっていうので、うん、まあ、そうですね、ハザードマップとか作ってみたら面白そうかなっていうので、
は
い、
ね、
う
ん、なるほど、
はい、この研究始めました。
三田における、まあ、その災害、まあ、どうなるのかっていうことを探究活動でテーマに選んだと。
はい
はい、で、発表会っていうのがこれはもうあったんですか。
これが、はい、その今年の2月8日に、うんうん、はい、神戸市の、三影公会堂っていう場所に、はい、その兵庫県中の高校生たちが集まって、うん、でそれぞれ、ポスターを、研究内容をまとめたポスターを使って発表をするっていう機会があって、
うん、あ、そうなんですね。
で、先生に、はい、 参加してみたらどうっていうふうに提案をされたんで、はい、まあそれじゃあっていう感じでやってみようかと。
そうなんですね。何校ぐらい参加してたんですか、この高校生。
何校かは、覚えてないんですけど、はい、グループ、その、グループとしては90組。
あ、90組参加してました。へぇ、まあ、お二人、皆さんのチームは災害にスポット。他の班はどんなテーマがあったんですか、はい、
例えば、うん、なんか僕が発表を見たのは、はい、こう育児に関する探求をしている人がいて、こうお母さんがこう出産とかを経験していく上で、こう育児に時間を取られちゃったりすると、うんうん、やっぱりどうしてもなんか運動不足になるよねっていう課題が、うんはい、そういう課題があるらしくて、はい、でそれをこうどうやって解決しようってだったりとか、うん、なんか他にもなんか文系っぽいのも理系っぽいのもこういろんな研究がありました、ね。はい、ね、
上田さんはこう発表を見ました、他の。
はい、まあ、特に面白いなって思ったのが一個あって、うんうん、いろんな年代の人やったりとか、はい、あと外国人の方にも、はいはい、その好きなお菓子は何ですかっていうふうにインタビューをめちゃくちゃしている人がいて、でそのインタビューの内容でランキングをつけるんですよね、はい、お菓子人気、はい、で一番人気だったお菓子を作っている会社に、はい、こういう商品作ったらどうですかっていう提案をされているところがあって、もうなんかその行動力がすごい私たちも今後の研究で見習うべきだなっていうふうに勉強になりました。
それとアンケート、ちなみに上田さんは好きなこのお菓子とかありますか。
好きなお菓子ですか。まあ、その発表でも1位になってたんですけど、うん、やっぱ一番はじゃがりこですよ、
ね、じゃがりこ。なるほど、一番人気。
もう親にもう大家がスーパーに行くよって時、はい、じゃがりこ安かったら買ってって絶対
リクエスト出して
ます。
そうなん。じゃがりこ味は何種類かあるんですか。
何種類か、いや、まあそうです、3、まあレギュラーだと何種類か、3、4種類かは。
そうなんだ。長らくちょっと食べてませんけども。そうなんですね、ちょっと食べてみたいですね。山川君はちなみに好きなお菓子ありますか。
僕はこうオレオが好きです、
うん、オレオ、はい、甘い系、
はい、甘い系、中のクリームが、うん、あれが好きで。
なるほど、クリームだけ欲しい。まあそうです、ね、ぐらいの、はい、そうなん、それも面白いですね。なんか小雲館で好きなねスイーツランキングとか、うん、食堂の人気メニューとかも何か見えてくるかもしれませんね。じゃあいろんな、まあ、高校からいろんなグループ団体が発表に参加、それもポスターで、発表すると。
はい、
おー、そうなんですね。じゃあ先生から声掛けがあって、
はい、そうです。
そこから新たな何か準備を始めたとかあったんですか。
そうですね、うん、
まあでも、うん、いつもっていうか、うん、そのこれまでの、うん、発表会は出たには出たんですけど、うん、それはそのメンバー全員4人で、うん、出場していたので、うん、していたんですけど、うん、今度2人でしないといけない。
なるほど、
その発表会で2人しか行けないっていうので、
はい、
い
けないですね、2人だけ、
うん、で2人で やっていたので、うん、その文章量っていうか読む台本の量が2倍に増えたので
、ますよね、
ちょっとそれを覚えたりっていう準備はしました。
なるほど。どうですか山川君、大変だったことありましたか。
まあ、そうですね、まあ、上田さんも言ってたんですけど、うんうん、まあ、普段は4人でこう発表とかやりくりしてたので、うんうん、まあ、単純にこう自分が喋る量が2倍になるので、うんうん、まあ、そこが一番大変やったかなっていうのはあります、
うん、そうなん。どのあたりをこう力点を置いてといいますか、重点を置いて発表されたんですか。
私は、うん、ポスターの発表が一通り終わった後に、うん、その見てもらっている方から、うん、質問をされる機会があるんですよね、うん、はい、その質問を想定して、どういう質問が来るかっていうのを想定して、それに対する回答とかを作ったりっていう風にして、もう聞いている人が、うん、その私たちの発表をすごい理解してもらえるように、うん、頑張れろっていうので、
おお、いろいろ、じゃあこんな質問来るかなっていうのを、どういう、例えばどんな質問を想定してたんですか。
だっけ、
なんか、まあ、僕たちの研究テーマが、
はい、
何だっけ、安全な避難経路やったっけ、
安全な
避難経路を考えるっていうテーマなんですけど、そのどこまで行ったら安全なのみたいな、具体的に、
はい、安全と危険の境目、は
い、境目を教えてくれみたいな、
あ、なるほど、
ちょっとむずい難しい質問が、
むずいね、
はい、
どこで線を引いたらいいのか、
はい、
これはあのどういう避難経路を想定してたんですか、学校中心にですか、
うん、
まあ、避難所、市が指定、市とか町とかが指定されている避難所があるので、まあ、そこまでの避難経路を考えていて、まあ、その、私たちの言う安全っていうのは、その、まあ、子供から、まあ、お年寄りまで、まあ、幅広い、その、年代の方々が、あの、避難所に行くまでの途中で災害に遭うというケースもあるんですよね、うんうんうん、
はい、
そういうのが
ないように、
ないように避難する途中で災害に遭わないための経路っていうのが、ま
あ、
安全な避難経路っていう、
ね、想定としてはどういう災害を想定してたんですか、この時は。
まあ、土砂災害とかだったり、土砂災害、水害とかだったり、
まあ、台風とか大雨ですね、
そうですね、
はい、
まあ、そうですね、水害、主に水害を考えてって感じです。
まあ、結構台風ね来て大雨とかありますもんね、
はいはいはい、
そうなるとやっぱり水のね、あの怖いので、川沿いとか、あの、はい、側溝とかあれですか、
うん、川もそうなんですけど、やっぱり、まあ、もう一個あの置いときたいのが、うん、山、
はい、
山の中にあるその土の水分量がやっぱ台風とかだと増えるじゃないですか、その分その土砂崩れが起きやすくなるので、川だけでなく山にも注目して考えています。
なんかこう山がこうなんか兆候があるんですか、その災害が起きる前って。
兆候はいろいろあるんですけど、あの地形が一番あの目をつけないといけない。
あ、その山というか
山 の, その土の性質だったり、まあ、あとは傾斜です。傾斜角度が急だと崩れやすくなったりとか、
それをじゃあこの GIS を使って、
そうですね、
いろいろ落とし込んでいったと。
はい、はい、
これはあの一般の方は見ることできるんですか、将軍官国皆さんが作った GIS のこのハザードマップというか、これ公開はされてない。
まだ
公開はしてないと思いますね、
う
ん、はい、
それ予定はどう。
あ、いや、もうしたいよねっていう話は、はい、
ね、ちょっと参考に、ね、なりそうですもんね、
はい、実用化に向けてやりたいなっていうのは話して。
お、ね、いいですね、こういうのいろんな情報を知ってるとね、そういうのが起きた時にね、どこかで情報を持ってるとね、安全に行動できますもんね。じゃ結構役に立つテーマを皆さんされて、で無事あの発表も終わって、はい、何かこう好評とか論評とか何かいただいたんですか、これは。
そうですね、まあ僕たちの研究が、うん、まあシルバー探究賞っていう、まあ、
はい、
銀賞をこうもらうことができて、こう金賞が1校で、
はい、銀賞は1校、はい、
銀賞が、はい、あの2校で、
2校、おお、
で銅賞もあって、
はい、
銅賞が
2
か
4、まあ、4個
忘れたんですけど、
はい、
まあ、それぐらいあって、
はい、
でその中のまあ銀賞に選ばれて、
お、
で、まあ、僕は結構この研究にこの自信があったっていうか、
うん、
自信があったので、
金賞はいけるかなって実は思ってた、
実は思ってました。金というか、なんか、もしかしたら呼ばれるかもみたいな、
あ、そういう予感はあったんですね、
はい
はい、
上田さんはあんまり自信なかった、
うん、いや、そうです
か。もう微塵も思ってなかった
です。
表彰式の時に私たちの学校名呼ばれた時、はい、もう山川君の顔見合わせて
全然なんか印象が違いますね。
全く期待してません
でした。上田さんはなんで、
うん、まあ、やっぱちょっとやり残したことが、
あ、まだちょっとあったんですね。
も
うちょっといけたかなっていうのが、
はい、
そうなんですね。山川くんはもう出し切って、は
い、出し切って、なんか結構見てる人とかも こう興味引いてくれたというか、
なるほど、はい、
あすごい聞いてくれてるなっていうのを感じて、
うん、手応えあったんですね。
はい、
はい、これは皆さんに届いたなと、
はい、
自信はあったと。でもまあ見事銀賞ですからね、すごいですね。なんかこう賞とか あれですか、なんか賞状とか盾とかそんなもらえるんですか。
賞状をいただきました、
は
い、
あそれは学校に、
はい、
あ飾ってあるんですね、
はい、飾って
ます、飾ってると思います、
は
い、
先生から担当の先生から何か感想言われました。
うん、担当の先生、うん、めっちゃ私たちと同じぐらい喜んでます。
よかった、はい、先生も一緒に行ったんですか。
そうですね、
あ
行きました一緒に、
一人引率
してくれて、神戸の御影であったということですね、はい、で大会終わった後、まあ、その日はあれですか、もうまっすぐ帰ってきたんですか。
僕は引率の先生と電車に乗って、
はい、
まっすぐ帰りました。
まっすぐ帰りました。僕は上田さんは
私は、はい、見かけの近くに、はい、私の祖母の家があったので、
そうなんだ。
そこに寄ってから帰ってて、なるほど、寄り道しました。
寄り道しました。そうですか、まあそういうのもねありですよね。じゃあその大きな大会があったということですね。今この大会を終えた後どう、気持ちの変化とか何かありましたか、上田さんの中では。
うん、あでもやっぱ初めて、うん、その自分の研究した内容で、うんうん、それなり その銀賞っていう賞をいただいたので、はい、やっぱその自分の研究がそういうふうに評価されたんだって思って、
うんうん、
そこを自信につながりました。
あ、そうですね、
なんでまあ今後も、はい、3年生は次論文を書かないといけないんですけど、その論文を書く前にもうちょっと、ちょっとやり残したことを進めておこうかなっていう。
なるほど、自主的に、
はい、
あ
そう
や
って思いました。
そうなんですね。山川君はどう終えた後、
まあ、発表会を終えて、
うんうん、
こうやっぱり外部で、
うん、
こう学校の中じゃなくて、
うん、
やっぱり学校の外で発表するっていうのは、
うん、
やっぱり普段より緊張しますし、
うん、確かにね、
知らない人がやっぱ聞いてるので、
はい、
やっぱりそういう面では、
うん、
なんかこうプレゼンっていうか、
うん、
そういう力はまあ、ついたのかなとは思います。そうです
ね。どういう反応してくれるか分かりませんもんね、
はい、
でも皆さんがこう興味持ってくれたっていうのもこれはまた自信に、ね、
はい、
なりますもんね。で3年生になると論文、
まあ、
テーマは決まってるんですか。論文のテーマ
もうその自分たちが今までやってきたそのテーマで、はい、書いてくださいっていうふうに言われるんで、今までの、その自分たちのやってきたことを、うんうん、まあ、まとめるっていう作業に入っていってます。
これは一人一人チームでまた考えるんですか。
個人で、
個人で、
はい、
山川君は論文のテーマは、
論文のテーマは、
はい、
そのやってきたこう避難経路、
うん、
求めた避難経路の結果を、
うん、
まあ、自分なりにというか、うん、を論文にまとめようと思ってます、
何時ぐらい書くんですか論文は。
4000じゃなかった、
はい、多分4000ですね。
そうですね、
凄まじい数が、
はい、
原稿用紙10枚分かな、
はい、
そうですか。書き出しが難しいですねこれね、
はい、
ね、最後までいかないといけないですけど、じゃあ、まあそういうテーマが残ってるということですね。でもいろんな高校との交流もあったりしていいですねこういうのをね、
はい、
ね、次もしもう一回探究の時間があるよって言われたら何を探究してみたいですか。
なんだろう、まあ、自分たちの研究は、うん、まあ、理系よりだったので、はい、
文系を
とかやってみたいな。
文系でやったらどういうジャンルなのかな。
どういうジャンル、うん、
テーマ
難しい。
でもなんかなんか文化だったりとか、
はい、
なんかいろんな国の文化とか比べたりとか。
あ、なるほど、
そういう系をやってみたい。
そう、それも面白いね。山川君どうする、どんなテーマを選びますか。
まあ、僕も、
うん、
まあ、理系の研究をしてきて、
うん、
こう文系の研究って結構面白くて、
うんうんうんうん、
まあそうですね、僕結構お笑い好きなんですけど、
そうなんだ、うん、
こう M1 とか、
はい、
毎年12月になったら見るんですけど、
はい、
なんかこう どういうボケが一番受けるのかみたいな。
時代をね、はい、ちょっと反映するもんね、はい、受けるネタ。今一押しのそのコンビとかいますか、お話題の方で。誰を見たらいい今。
今はやっぱバッテリーズですね。
あ、バッテリーズね。は
い、バッテリーズ。
四国言うのにどんなにかかんねえみたいなね。
そうですね。はい。
そうですね。騙そう思てるやろみたいな。面白いですよね。
面白いですね。
バッテリーズ。
バッテリーズですね。
まあ、関西ですよね。はい、関東だったら、
関東、うん、関東か。いや、僕結構、
うん、
あの関西の笑いがやっぱり好きで。なんやろ、
あと誰がおすすめ、バッテリーズ
と、まあちょっと野球関係になっちゃうんですけど、また金属バットっていう漫才師がいるんですけど、
はい、
もうすごいもうザ漫才って感じで、
そうな、しゃべくりですか、
しゃべくりでも、
おお、
ちょっと見た目はいかついんですけど、すごい面白いんです。
そうなんですね、はい、金属バット、
はい、
おお、結構野球系があれですか。
いや、たまたまですね。
あ、たまたま。
たまたまです、
ね。部活は何をしてたんですか？
部活は野球部です。
野球部、そうですね。梅田さんは部活は？
部活は、科学部天文班と茶道部を
二つ
兼部してやっています
。なんか全然違うジャンルですね。
そう。
天文と茶道部、お茶の。
確かに違いますね。
でも、両方面白い。
はい。それぞれ良さが
あってっていう。ああ、そうなんですね。部活動はいつまでできるんですか、3年生になったら。
まあ、大体、まあ、私がまあ所属しているその2つの部活は、
うん、
あ、まあ、あの文化祭、6月頃にやるんですけど、6月の文化祭でもう引退。
あ、そうなんだ。じゃあもう半年上切ってるのかな。
あともう 2ヶ月ですね。
あ、そうですね。山川君は野球部は、
はい、7月ぐらいに、
はい、
まあ、終わるかなっていう。
甲子園の決勝までが部活。
甲子園の決勝だったらもっとですね。
ね、8月。
いや、結構勝ち負けで、うん、1ヶ月ずれたりとかなるんで。
ね、まあ、ずれる予定で。
はい、ずれる予定になってほしいですね。ね、
甲子園で優勝するまで、はい、活動ということで。ぜひじゃあ、ね、頑張っていただきたいと思います、はい、ではですね、あのコーナー、このコーナーいつも聞いてる質問なんですけれども、皆さんにお聞きしているのが将来の夢ですね、ぜひお二人も将来の夢を教えていただきたいなと思いますが、じゃあ上田さんからいきますか。将来の夢いかがでしょうか。
将来の夢、うん、私は、うん、何でもいいので、うん、研究がしたい。研究者。
あ、いいですね。
なりたいです。
特にこれやってみたいってありますか？
まあ、一個は小さい頃からの夢なんですけど、うんうん、まあ、薬。薬を作る、開発をするっていう。
はい。
まあ、あとはこの JIS 使っての研究とかも面白そうだなっていう二択。
なぜ薬を、こう、どんな薬を作ってみたいというか。
まあ、あの薬副作用とかがあるので、うんうん、それがない薬できないかなっていう。
ああ、なるほどね。なんか飲み合わせとかね、組み合わせでちょっとね、はい、使ったり、はい、あの栄養剤とかもね、組み合わせ方でなんかこうね、
あ
たまにお腹痛くなったりねしますけど。そうですか、薬の研究ね。わかりました、頑張ってくださいね。
ありがとうございます、
はい、山川君はいかがですか？
僕は、うん、こう具体的にはこう将来どういう仕事に就きたいとか何がしたいとかはあんまりないんですけど、まあ今こう部活とかでも野球やってたりとか、まあ将来まあスポーツとか野球に関係する仕事に、まあ少しでも関係する仕事に就けたらなとは思ってます。
ちなみに今ポジションはどこ？
ポジションはキャッチャーです。
キャッチャーで、はい、何番打ってるんですか？
3番か。あ、
結構なんか前の方で、
はい、前ですね。
おお、そうなんですね。ぜひじゃあ野球関係、はい、スポーツ関係のお仕事、はい、頑張ってください。ではお二人からのリクエスト最後にお答えしたいと思いますけれども、上田さんはどんな曲を選んでくれましたか？
はい、サカナクションさんの怪獣っていう曲です、う
ん、は
い、
この曲は何で選んでくれたんでしょうか？
この曲は、うん、その周りに、うん、なんと言われようとも、うん、自分の、うん、知りたいことを、うん、探求も知りたいっていうよ、はい、 なんか欲望に従って、はい、もう自分の道を突き進むみたいな、そういう人の心の支えになるような曲なので、
なるほど、
はい、まあ、あの
ぴったりですね。
そうです。
ぴったりだ。この曲おすすめと、
はい、
分かりました。山川君おすすめの曲は何ですか？
はい、ミセスグリーンアップルさんの、うん、インザモーニングという曲です。
はい、おすすめポイントはどういったところでしょう？
まあ、この曲は、うん、結構エール系の曲というか、こう元気がもらえるタイプの曲で、なんかこう自分がしんどい時とかにこの曲聴いたらすごい元気が出る曲で、はい、お気に入りです。背
中を押してくれる曲なんですね。わかりました。プレイリストですね、ホームページの方に貼っておきますので、よかったら皆さんね、お聴きいただきたいと思います。今回の放課後ラジオの時間は、県立三田松漢高校からお二人お越しいただきました。スタジオに上田さなみさんと山川優真くんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。